あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは経済自由人だけが知っている失敗しない投資に関してお話していきたいと思います。今回ですね、割安になっているものに投資するという話をしたいと思います。今いろんな雑誌とか新聞とか YouTube とかで株が上がってくると、ここから投資が儲かるっていうことを書かれたりだとか、そういう番組が人気になったりとかするんですけど、投資家目線で言った時にはもうその頃はですね、だいぶ終わりの方に近づいている、少なくとも周期的に上がったり下がったりの、上がるほぼほぼピークの直前になってきましたよっていうサインだと思います。本当はどちらかというと、投資するタイミングっていうのはもう株なんかダメだとか、株は終わったとか、資本主義は崩壊みたいな時に本当は投資とかなくちゃいけないんですよね。それはもう株式市場が始まって以来というか、この数百年も変わらないルールなんですけども、でも残念ながらお金の IQ の低い人ほど株とか仮想通貨とかそういったものっていうのは儲かってき始める、あるいは値段が上がってき始める、そうするとアーリーアダプターの人たちが買ってある程度利益が出る、そして全く投資の体験とかがない、こんな私でも何千万何億稼いだみたいな感じで、いろんなものが情報としてちらほら聞こえる、皆さんのお友達とかがこんだけ儲かったって話が聞こえてくる、そういった体験談が本になってまとまってくる頃はもう大体ピークなんです。これはもうこのたった10年見てもそうだと思うんですが、残念ながらですね、ぼーっとしてる人たちにとってはいろんなのが、話が聞こえてきて、仮想通貨とか、そういったものをコマーシャルに流れる頃は大抵ピークなんですが、一番最後にお金のない人がドドッと来て大抵損するというのが、あなたもひょっとしたら見覚えがあるかもしれません。そういった意味でお金持ちの人たちっていうのは、すぐ何かに飛びつくというよりも、どうしてもっていうふうに頼まれて仕方なく困ってる人の物件を買ってあげたりだとか、そういうことによって実はですね、財を成すきっかけを作っています。例えば僕のメンターの武田和平さんっていうのは、不動産投資そして株式投資、事業家として有名な方でしたが、名古屋でですね、こう卵ボーロっていう赤ちゃんが食べるようなこのクッキーですよね、あんまり味のないこう卵ボーロで、まあ、ちょっと砂糖 の味が甘い感じで、すごいシンプルなお菓子なんですけど、まあ、その1個、この1つのパッケージが30円とかそんなんですから、そんなんで大金持ちになれんのって感じですけど、それが何千万袋ずっとコンサートに出たら、それはお金持ちになりますよね。でそうやって財を成した方なんですが、昭和ですね、40年代かな、50年代の初めだったと思いますけど、昭和ボーリングブームに沸いたことがありまして、そのボーリングはですね、僕のちょうど小さい頃だからギリギリ覚えてるんですけど、もう文字通り猫も杓子もボーリングをやった2年半ぐらいがあったんですね。テレビ番組はずっとボーリングで、そしてボーリングのプロの人がすごいチヤホヤされて、で伝説があるんですけども、朝の9時半とかにボーリング場がオープンするときに予約を入れてもプレイできるの4時半だったみたいな、そんなこうすごいこう伝説のブームがあったんですね。なんですが、そのブームが終わった後、たった1年半の間にどれだけお客さんが減ったと思います？なんと 96% 減ったんですよね。なので100人来てた人が4人しか来なくなった。もう本当に文字通りブームが去ったんですが、その時にですね、武田和平さんの友人のボーリングの会社を経営していた人たちと軒並みもう大苦境に陥ったわけですよ。どんな会社も 96% 売上が下がって持ちこたえられるところってありませんからね。で、武田和平さんが友達の話をいろいろ聞いてると、もう武田和平さんに申し訳ない、もう破産寸前だから、このボーリング場が建ってる土地買ってくれんかねっていうふうにして頼まれて、で友達を助けるっていう意味で、そういったところを買っていったっていう話を聞いたことがあります。で、そうやってですね、なんかもうやむにやまれぬ状況で仕方なく土地を買ってあげた、でそういったのが値上がりとかしたりするんですよね。で、その武田和平さんの場合はすごくフェアに買ってあげたんだと思いますけど、例えばそういう時に、いろんなものが値段が暴落してる時っていうのは、普通の値段よりも半分とか5分の1とかで出ることがあります。で僕もそうやって不動産を買ったことがありますが、その場合はですね、とても信じられない金額で、 競売みたいな感覚で銀行から僕は譲り受けたんですけども、まあそういうふうなありえないような物件をですね、手に入れるっていうのも別に詐欺とかそういうことじゃなくて合法的に銀行の方もですね、これで今まで塩漬けになってた物件を自分の帳簿上から消せるわけなのでメリットもあるんですよね。これは例えば株とかそういったことでもあるんですが、一般の人たちにはほとんどそういうふうな縁がありません。なぜかというと、そういう、こう、超割安なものっていうのは、お金持ちの人にしか話が来ないんですよね。例えば僕は、もうだいぶ前になりますけども、資産家の人たちと、ご飯を食べていて、僕以外全員上場企業のオーナーだったんですが、ある時、熱海のどっかにゴルフ場が出てまして、それがですね、40億ぐらいの価値なんだけども、今だったら4億で銀行が譲りたいって言ってんだけど、よかったら買いますって、こう、一人1億出せばっていうのでね、本当あれ買っといてもよかったなと思ったんですけど、いやいや、ゴルフなんてとかっていうふうにして、僕以外の人たちは乗り気で買って、それがですね、4億のものがあっという間また12億かなんかで売れたそうですけど、例えばそういうふうな割安の投資っていうのは、お金持ちの人とかにですね、銀行経由で話がやってきます。けれども、ほとんどの人たち、例えばサラリーマンの人にとって、同じような不動産っていうのは、北海道とか福岡とかにワンルームマンションがありますよって、で、そして何パーセント利回りでみたいな感じの、そういうインターネットに出てくる情報、これはですね、もうすでに割安ではないはずです。なぜかというと、もうそういった業者の人たちがマージンを乗せて、そしてその人たちがちゃんと利益が出る状態にして、その情報がウェブで流れてるからなんですよね。なので、そういう小売、言ってみれば小売で買わなくちゃいけない時には、もうすでにこう利益が出ない構造になってるわけです。で、そういうのを IQ の低いサラリーマンの不動産の初心者の人、あるいはお医者さんとか、そういった人が節税対策になりますよって載せられて、だいぶ割高で掴んでると。それは投資ではありません。なので、割安で投資するっていうのは、どんな分野でも大事だと思います。これは株でも不動産でも、何でもそうなんですけども、ここが間違ってしまうと、この仕入れが安くなってないので、どんだけ利が乗ったとしても大したものにはならないということになります。なので、それを買う相手が直でなければ、小売業者から買ってたとしたら、もうそれは投資としてはもうすでにあんまりいい投資ではないということになります。なので、経済自由人だけが知っているこの投資の鉄則としては、割安、できれば超割安で買うってことがですね、とても大事になってきます。まあ、そういった意味で不動産投資、株式投資、これもですね、株式投資でいきますと、上場する前に株をもらう、あるいは未上場の株を買う、そういうのでない限り、上場している段階で一時的に株が下がってたとしても、もうそれでですね、ある程度時間が経つと戻ってきます。まあそういうこの上場企業の場合でも下がることはありますし、まあそれを拾っていくのが、ウォレン・バフェットとか、そういう割安の銘柄を拾っていくっていう、まあバリュー投資家って言われる人たちで、まあ武田和平さんもその一人だったと思いますけども、そういうふうな投資の手法があります。なので皆さんは、もし投資をやるときにトレードをやろうというふうにする人が多いと思います。トレードっていうのは、左から仕入れて右で売る。よほど高度な AI の技術がある、あるいは金融の知識がなければ、大抵の世界中の全ての債券とかいろんなものっていうのは、仕入れと、そして売る値段っていうのがほぼほぼ拮抗してます。なので、そのですね、その市場にちょっとしたギャップが生まれたとしても、それを誰かが埋めるように動くので、ほとんどの場合チャンスはないと思います。唯一あるとしたら、そうやって知り合いから話が回ってきた。どうしても売りたい。5分の1でもいいから売り抜けたい、キャッシュが必要だ、そういうふうな時以外に割安になるってことはないということです。まあ、逆に言うと、積極的に取ろうとしてもですね、そういうふうな割安物件とかっていうものは市場に出回ってるものではない。どちらかというと、普段実業の世界で毎日丁寧に仕事をしている人に、どうしても困った人がいるんだけど引き受けてくれないかみたいな、人助けみたいなんでやってくるのが、僕は今までの体験上割安投資だと思います。それをですね、積極的に探そうとしたり、あるいは誰かの弱みにつけ込もうとすると、なぜか知りませんけど、また今度逆のシチュエーションが起きて、損するようにできてるんですね。なので、この経済投資で成功しようとしたら、割安で 投資をしなければいけない。まあ、言ってみれば仕入れを安くしなければ、高く売ることができたとしても利益が乗りませんよというお話でした。さあ、IQ、EQ 的な分析をいきますが、まあ、IQ 的には当然そうですよね。商売を考えたときに低く仕入れなければ高く売れない。これはすごく理解しやすいんじゃないでしょうか。そして永久的な側面でいきますと、人助け、お金に困っているからそういった人と助けてあげようっていうのがですね、僕は神様の運がやってくる原因なのではないかなというふうに思います。なので誰かが困っているとか、そういった時に助け舟を出すっていうのは実業家あるいは資産家の僕は役目だと思ってます。で、それがですね、できる喜び、そしてそれができる人に、またさらなる豊かさがやってくる。これは武田和平さんの教えでもありますし、たくさんの資産家の人たちを見てて、そう感じます。なので、そういった人たちをサポートしてあげる、そういう器がですね、さらなる豊かさの器を作るんだというふうに僕は理解しています。さて、今まであなたが割安だというふうに思って買ったけど実は割高になったことってありませんか？その体験をこのコメント欄でシェアしていただきたいと思います。もちろん割安ですごく手に入ったっていう自慢をしていただいても構いませんが、多くの人が割安だと思ったから投資したんだけど実は高かったっていう体験の方が多いんじゃないでしょうか。その失敗談なんかも面白くおかしくこのコメント欄に書いていただければ将来ですね、投資しようという方の役に立つんじゃないかなと思います。ぜひあなたの失敗談を笑いと学びに変えて、周りのコミュニティの人たちに助けてあげていただけたらと思います。で、そして、実際にこういう割安で投資うまくいきましたっていう体験談もありましたら、このコメント欄に書いていただきたいと思います。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。6月29日、東京で久しぶりにワンデーセミナーあります。今、海外に行ってることも多くて、日本でセミナーやられてないんですけども、年間4回しかやりません。そのうちですね、貴重な1回ですので、もし本田健に直接会いたいという方は、会場にいらしてください。今回のテーマはお金と引き寄せです。かつて、エブラハムのお金の引き寄せの法則をですね、スピリチュアルの本ですけども、翻訳させていただきましたけど、お金と引き寄せっていうのは僕の大好きな分野です。実は英語でも同じような本を書いてまして、そのうち出版しますけども、本田健的お金の引き寄せ、スピリチュアルなことも話します。興味がある方はぜひいらしてください。お金の実践的なこと、そしてスピリチュアルなこと両方ですね、学べる機会はなかなかないと思います。僕の大好きなテーマなので、面白そうと思った方はぜひこの概要欄チェックしてください。